お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの保健機関のトップが国内のアルコール飲料のラベルにがんの危険性があることを表示するべきだと呼びかけています。アメリカの公衆衛生局ビベック・マーフィー医務総監ががんとアルコールの関係性に関する勧告を出しました。それによると予防できたはずのがんの原因としてタバコと肥満に続きアルコールが3番目であると伝えています。現在オーストラリアも同様の措置を検討するべきだという意見が浮上しています。年末年始の祝祭シーズン、多くのオーストラリア住民が夏休みを取っています。赤ワインを飲むのが好きで時には一杯以上飲んでしまいます。アルコールは毒です。だけど私たちはその毒を取り続け楽しんでしまっています。南オーストラリア保健省によるとおよそ3分の1のオーストラリア住民が毎週飲酒をしています。がん協会の栄養アルコール身体活動委員会に所属しているジュリア・スタフォードによると、オーストラリア住民の約 80% が平均して1年以内に何らかのアルコールを飲んでいるそうです。多くのオーストラリア人がアルコールを摂取しています。量が多い少ないにかかわらず、アルコール摂取はがんリスクに関わっています。多く飲めばリスクは高まります。しかしアルコールとがんの関係に関してアルコール飲酒の安全レベルというのは存在しません。ですからこの国にとって健康被害に関するラベルを作り、多くの人に知らしめるための教育キャンペーンをするというのは重要なことなのです。スタフォードでした。スタフォード氏はラベルをつけることで飲酒をする人たちに警告ができるだろうとしています。商品に健康被害警告のラベルをつけるということにおいて、その商品についてのリスクを人々が知り気をつけることができる権利があるということが基本的な原則となっています。そして人々はその商品を使うかどうか、またはどれくらい使うかどうかを決めることができます。ですからコミュニティの意識を高めることができます。現在ではだいたい半分のオーストラリア人しかアルコールががんの原因になるということを知っていません。スタフォードでした。アメリカの公衆衛生局医務総監はアルコールとがんリスク増加の因果関係に関する新たな勧告を発表し、アルコール含有飲料に関する警告ラベルを更新し、がんリスクの警告を含めることを議会に承認するよう求めました。この勧告によると、ビール、ワイン、蒸留酒を含むいかなる種類のアルコール摂取は最低7種類のがんリスクを増大させるとしています。それには口腔がん、喉頭がん、食道がん、乳がん、肝臓がん、直腸がんなどが含まれます。スタフォード氏はオーストラリアでも同様の勧告が出されるべきだとしています。アメリカの公衆衛生局医務総監の勧告、アイルランドが2026年からアルコール製品にがんの警告ラベルを導入し、アルコールが致命的ながんの原因であると言及するなど、国際的な勢いが高まっています。世界中の多くの国でアルコールとがんの関係性を明らかに表示することを検討していると思います。オーストラリア人についてもアルコールが有害となる可能性があることを知る権利があります。スタフォード氏でした。キャンサーオーストラリアによると 5.6% のがんが長期の飲酒に関連しているとしています。世界保健機構 WHO のがん専門機関国際がん研究機関 IARC はアルコール飲料を人において発がん性の十分な証拠があるとするグループ1に分類しています。アルコールは体内の化合物を分解し DNA、タンパク質、細胞に損傷を与えるほか、ホルモンレベルを変化させ他の発がん物質の吸収を増加させる可能性があります。 専門家がこれは重要な警告であるとする一方、注意するのはそれぞれの飲酒者となります。いろいろな反応が見られます。
お酒
を飲んで楽しんだ上でがんになるというのはひどいです。警告ラベルをつけても大した違いはないと思う。最近の人はリスクについてかなり自覚していると思う。ラベルをつけるのは大したことではありません。タバコについているのだから酒につけられないわけはない。アメリカで警告ラベルをつけるのは稀に米国議会の承認が必要となります。アイルランドではすでにアルコール製品への警告ラベル導入に向けて措置を講じており、2026年から世界で初めて導入する国となります。 SBS ニュースのハナ・クオンとエッサム・アルジハブのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。